今村です。
カズです。
アドカラです。
ラジオ語るポッドキャスト始めます。
はい、よろしくお願いします。どうです。
前回はアトロクの人気
ですね、はい、神ドキさん、
神ドキさんに、
はい、神パンツドキドキさん、
いや、楽しかったですね、なかなかこう4人でね、はい、話すのも最近ちょっと何回かありますけど、
そうですね、
楽しいですね、刺激的でした。
はい、多分神ドキさん何度か出てもらうことでさらにこうちょっとこういろいろと
深掘りを
できるんじゃないかなという感じで、すごく面白かったですね、
ちょっとまた僕らと少し世代が違うのも、
そうですよね、僕らよりもやや若い、
そうですね、多分、はい、そういうのもいいですよね、聞き方見方が少し多分
そうですよね、
違う部分もあると思う、またね、ぜひちょっと小川さんも前回も言ってくれましたけど、神吉さんが読まれた時とかに、
そうですね、今週もでも何回か読まれてましたよね、
そうですね、本当に凄まじい数を送ってらっしゃる、
すごいな
っていう感じですね、本当にまたね、ぜひということで、
そうそうそう、
はい、そうで、メール実は私読まれましてです
ね、読まれてましたね、木曜日、
はい、もうオープニング
始まるや否やですね、
そうですね、前日の、水曜日がですね、篠里奈さん、篠原里奈さんがゲストで、ゲストじゃないな、日比さんの代わりで来て、三宅監督がゲストで来る回だったんですけど、オリンピックの野球が準決勝に進出したっていうので、
はいはい、
その中継で7時で終わるっていう、なかなかイレギュラーだったんですよね。その後準決勝が行われて、ラジオの中継は我らがクマス、熊崎さんが中継を、実況担当したと。
お、大舞台ですよね、本当。
大舞台ですよね、で、まあ、この回でも取り上げた、山本博さんの、
はい、NHK の伝説的アナウンサー、
はい、実況道場という、企画があったので、ちょっと、注目して聞いてたんですよね、勝ちそうになったら、
はいはいはい、
あの部分、例の部分どうするのかなって思って、
いわゆる、ね、あと残りワン、はい、アウト、ワンアウト一つっていう表現をしないでほしいという話ですかね。
この聞いてたらもう結構かたくなにって言ってもいいぐらい、言わないようにしてるのがすごく伝わってきて、でそのことについてのメールを送って、採用していただいたんですけども、うないさんが木曜日だったんで、実際にどうやって言ってたのか知りたいって言ってくださったんですけど、実は結構その最後のそのバッターとの対戦が結構球数投げたんですよ、むちゃくちゃ多かったわけじゃないと思うんですけど、多分なんか 2,3 球で終わったわけじゃなくて、ファールとかも何回かあってみたいな、そこそこ時間があって、結構なんていうか若干困ってる感っていうのもありましたね、正直なところ。最初の本当にさあもうこのバッターで終わりだっていうようなぐらいの展開の時には、その言葉は言わずに、こう老人バックっていうんでしょう
か、
滑り止めの、
はい、
あれをこう手につけるあたりとかをすごく丁寧に描写されてて、こう雰囲気をすごく高めて、
はいはいはい、
すごくいい実況だったんですけど、
や
っぱさすがに 4,5 球目とかなると結構ちょっとこう間がある部分もあり
ました。なるほどですね、
はい、でもすごく頑張りは伝わってきました。
なるほど、まあでもそう、素晴らしいですよね、それこそが実況だっていう感じでしょうね、やっぱり確かにね、分かる、そんなの 分かるよっていう、あとはアウト一つでぐらいは分かるっていう、うん、のも分かるし、ただ僕一方でちょっと思ったのは、ラジオだと分かんないこともあるよとは思いましたね。
そうなんですよ、はい、そうまさにおっしゃる通りで、
うんうん、
僕もそんなにラジオで、
うん、
野球
スポーツ実況ね、
そうですね、うん、機会が多くないので、うん、改めて聞いて感じたのはやっぱり今がどういう状況なのかって、
うん、何回もアウトカウントとの確認と、
ね、はい、で結構頻繁にするので、
うんうんうん、
その最終回だけの最後のシーンだけしないっていうのも確かに、うんうんうん、そこから聞いた人が今どういう状況なのかっていうのは分からないっていうのはちょっと出てきてしまうので、
確かにね、
なのでアウトワット一つっていう表現はしなかったんですけど、もちろんその9回裏
ツーアウト、
ツーアウト、うん、ワンボールツーストライクとか、
うんうんうん、ってことですよね。
そうですね、そこの部分の実況ものすごく
何回もされて、はいはいはい、なんか素晴らしいです、
うん、
いやだから
そう必要ですもんね。
多分ね、山本さんがおっしゃってたのはテレビ実況の場合っていう感じの話なんだろうなとも、うんうんうねうん、思ったんですけど、
確かに
そう、ただ、うん、本当そのね、要はアウト一つっていうか、うん、その切迫感とかその緊張感とかを、はい、うん、その言葉を使わずに伝えるっていうところが結構やっぱり 、うん、本質というか、山本さんが伝えたかったことなんだろうなって、ね、うん、そこがね、なんか本当事実ベースというかそれぞれの表情だとか仕草を伝えていくことで、うん、まあなんというか浮かび上がってくるってすごくある種文学的でもあるし、うん、
いや本当に本当に、
うん、なんかやっぱすごい実況ここ、実況力ここにありっていう感じだなっていう、
うんうんうんうん、まさにそのうないさんが、
うん、
なんかアナウンサーだったらみたいな話を、うん、読んでくれた時に、うん、言ってたんですけど、
うん、
っていうことですよねみたいな、
うんうんうん、
本当そういうことなんだと思います
ね。そういうことですよね、
プロ意識というかね、
プロ意識ですよね、うん、そう、僕なんだったかな、ちょっとどの詩人の方だったか忘れちゃったんですけど、うん、小学生に詩を作らせないといけない仕事をしていたという、まあ、小学校教員だったこともありまして、はいはい、その時にいろいろ詩についてこう深掘って調べていくと、あ、これ分かりやすいなって思ったのが、うん、要は詩ってなんかすごく自分の感情とかを結構表現するものだから、うん、感情的な言葉を入れたくなっちゃうんだけれども、
うん、
そうじゃなくってすごく、あ、いいなって思った風景だったりとかワンシーン、例えばもう公園で夕暮れになってこう友達たちと別れていくみたいなシーンで自分の心が動いたシーンを思い出したり、そのシーンをまあ実際見てるんだったらその見た時にちゃんとこう、うん、その時に光はどうなっていて太陽はどこにあって、あと物体で、うん、で友達はどういう表情でどう帰っていってとかっていう、その心が動いた時を心が動いたとは書かずに情景をある種コラージュしていくというか、
うん、
言葉として置いていくことで詩はできるんだよみたいな、
う
ん、
なるほどなるほど、情景をコラージュ、
そう、う
ん、なるほど、
情景だったりその事実、
うんうん、
で友達はわな笑顔で手を振って走り去っていったみたい な、うん、そういう感じの風に表現している詩人の方がいて、あ、すごくなんというか入り口のハウトゥーとして分かりやすいなと、まあ、うん、もちろん発達段階にもよるんですけれども、これ1年生ぐらいに言っても仕方がないっていうのはあるんですけど、5、6年生ぐらいに言うときに分かりやすいなと思ったのがあって、でまあそれをその詩を読んでどういう状況をそのまたその読んだ人側の体験と照らし合わせて、どういうその人読んだ人がどういう形で受け止めるかっていうところまで含めて詩っていうのはこう多面的であるみたいなことを書いていて、すごい勉強になったなっていうのがあったんですよね。なんかそれと結構近いなっていう、
確かに、
うん、
なるほど、
実況っていうか、まあ、詩ですよね、でもね、ある種ね、
いや、うん、
即興の
ある種の詩ですね、確かに、
うん、しかもその最後のね、
うん、
最後のシーンとか本当にもう、うん、特にオリンピックの最後のね、うん、とかってなると、うん、あらゆる感情がもう本当にこう詰まってくる、うん、ところをね、すごくもう泣きそうですとか言ったらもう台無しなところね、
うんうん、
それぞれの人の思いをどう伝えていくかっていうところで、
そうですね、
うん、
うん、 昨日ね、まさに決勝戦が行われていて、
うん、
一応ラジオ熊崎さんじゃないかなっていうのは確認はしたんですけど、うんうんうん、違ったんですけど、
さすがにな
のでちょっとテレビで見てたんですけど、
うんうん、
まあ、思いっきりあとアウト2つって言ってました、ね、まあ聞いてないなアト6って
言ってました、ね、アト6ちょっとチェックしてないことバレるって、
はい、思いましたね。ちょっとどなただったかあれなんですけど、
はい、
でもあの最後のバッターが結構すぐに初球だったと思うんですけどね、打ってアウトに終わってしまったので、
うん、
本当に最後の最後の盛り上げでのあとストライク1つとかっていうのはちょっとなかったんですけど、
ストンと、
うん、ストンと終わりましたね、はい、これで1回オリンピック、まあ、パラリンピックまたねあります、
うん、24日からですかね。
そうですね、うん、熊崎さんも帰ってくるのかな、
ね、1回戻ってくるのかなっていう感じですね、
うん、次の月曜日って まださすがにあれですかね、戻ってくるのかな、
そうなんですかね。ただパラもやるとなるとね、なんか隔離期間とか含めて言ってたんですかね、あのバブルの中に
ですかね、うん、どういう風など
ういう形なのかわかんないですけど、なんかパラまで含めてもうなんか行くなら行くで行ってるって感じな気がしますけどね、うんうん、どうなんだろうな、
もうちょっとあれですかね、ちょっと久しぶりにね小林さんが戻ってきてるの
を、そうですね、
聞きたいなという気持
ち、はい、パラはもしかしたら別舞台で別チームでやるのかわかんないですけど、
うん、
ちょっとね勉強量が
そう
半端じゃないです、
本当ですよ ね、
ちょっとどっちもってなるともしかしたらってなるのかもしれないですけど、うん、あらゆるスポーツね本当ちゃんと把握して、
うん、
やっていくってすごいですもんね、
うん、
あれ本当にとんでもないなと思いますもん。野球とかだったらまだね、なんていうかこう野球実況普段からやってるっていう人がスライドできるけどね、えスケボーとか本当すごいですね。い
や本当に、うん、ちゃんとその解説の人とやり取りできるだけの知識量がないと、ちょっと、ね、できないですしね。
もうちょっと、うん、何してんのか毎回分かんなかったですか、
うん、
こちょこちょこちょこちょっとしてなんか着地できたかできてないかだけしか分かんない。
そうですよね。いやいや正直そうですよね。
そうそうそう、うん、スローで見て何してんの、うん、みたいな、こんなことできんのみたいな感じ
で板回転させてたんだここでみたいなね。うん、いや本当に新しい競技も含めて僕は非常に楽しませてもらったなっていう感じだったですね、うん、なかなかツイッターとか見ててもその、うん、まあ、短縮放送になっちゃったり途中でオリンピックのコーナーが入ってしまったりで、
はいはいはい、
なかなかその普段からね聞いてる側からすると、うん、ね、テレビでオリンピックどうせやってるんだからラジオは通常営業でやってくれよっていうような意見も結構お見かけしたところではあったんですけど、まあ、なかなかそこら辺昔のタマフルの時間帯と
違
って ねこの時間帯でやるってなると、
うん、
やっぱりそのもともと野球中継やった時間帯だし、
うん、
そこら辺はある程度仕方ないところなんじゃないかなというふうには
ある種の
方
程もある時間帯だとは思うので ね、やっぱり6時8時帯っていうところでいくと、
うん、
深夜帯だとねそれはもうなんていうか
そうです、
ね、好きな人だけがっていう感じでいいとは思うんですけど、はい、
そうですね、う
ん、ある種、ね、いろんな属性のそれこそ、うん、交わる場所的なね、交差点的な、ね、ジャンクション的な、
はい、
場所でいいんじゃないでしょうかとは僕は思いますけどね。
ちょっとね、公共性をより強く帯びる時間帯なんだろうなというね。
うん、
まさにタクシーの中であるとか、
うん、
飲食店でもよく流れてる時間帯ですからね。
流れてますね、うん、
そこら辺はね、もちろんスポンサーのところとかもあると思うし、
うん、
局
としてのね、
そうですね、
しての意向とかももちろんあるでしょうけど、
はい、
うん、
理解して、
うん、
聞いてあげてほしいなというふうに少し思ったりいたしましたですね、
うんうんうん、
はい、あとちょっと今回、はい、僕の方からこれちょっと聞いてもらえませんかっていうふうに、
ぜひぜひちょっと
提案をしたのがあって、
はい、
東京ポート許可局の、
あ、そうだそうだ、
はい、あの少し前なんですけど7月24日の放送であった、うん、あの必要枠不必要全論という話だったんですよね、
うん、
で、まあ、ちょっとこの、まあ、タイトルがまず面白いなと思って聞いたところもあるんですけど、聞くと結構あっちゃこっちゃ話いくっていうか、うん、意外となんかこう許可局って結構こうスーッとちゃんと話の中でできていることが結構多いんですけど、うん、今回に関しては本当いろんな話があったなっていう、
うん、
気がして、
で結果この必要悪不必要善っていうフレーズが、うん、まあ、結構半ば超えたあたりでポンと出てきて、 そこからこうこの話にぐっとこう、
うん、
フォーカスしていくっていう感じで、うん、それまでは結構本当いろんなお話をしながらっていう、うん、まあ、ああいうパターンもあるなっていうオープニングトークの、
ちょっとお二人のね、聞いて感想というか、うん、この場でも話してみたいなと思ったんですけど、うん、まあ、うんうん、ちょっと概要をね説明するのは非常に難しい感じ、だったんですけど、もともとはね、牧田さんが縁切り神社に行ったっていう、
はいはいはいはいはい、
始まって、うん、で、まあ、なんていうんですかね、まあ、なかなかこの非常にアナログなというか、ね、今もあるんだみたいな、うん、感覚もありつつ、でも逆に今はね、デジタル上での縁切りを絵馬にめちゃくちゃ書いてて、アカウント名とかを書いて
名とか書いて、そいつがもう本当になんか不幸になってほしいみたいな、ね、絵馬に書いてあるっていう、なんかね現代アートみたいですよね、
本当です
よ
ね。
っていうか
確かに確かに
うちの職場の近くにあるんですよ。
そ
うですか。僕それまで縁切ってそういう神社とかあるの知らなくて、
うん、
だから、まあ、たもともと宿場町で、
ああ、
そういうちょっ
と、そうなんだ、
名残があるみたいな感じなんですけど、
あ、それ宿場町に、
いや遊郭とかそういう関係
もある、ああそういうことか、
じゃないか、僕もちょっと全然調べてないから、
もともと鎌倉の東慶寺っていうお寺さんが、うんうんうん、駆け込み寺として有名、
は
い、
映画もありました
、ね、あ、そうそう、駆け込み女と駆け出し男の舞台にもなったし、うんうん、あれもその東慶寺が駆け込み寺といえば東慶寺っていうのはもう受験の時に日本史受験の人は覚えるぐらいのもんだったりとかして、うんうんうん、なんかそういうレベルのなんていうか有名な場所っていうのは、
うん、
入ってるんですけど、うん、そうそうそう、もっとなんか普段使い的な縁切り寺っていうのがなんかあるっぽい感じでしたね、
う
ん、しかも
そうですね、
うん、そういう呪いの呪いもっとなんかどす黒い感じがありましたね、うん、なんかある種に人間の負の部分が煮詰められてるような場所で、しかも長年にわたりそこがで煮詰められてるものだから、なんかすごくこうなんか何とも言えないオーラをまとってるというか、
うんうん、すごいわかる、
うん、
そこの近くラーメン屋があって、
うん、ま
あ、並んででも食べたいみたいなところがあって、
うんうん、
その時に僕そこの存在知って、すごい神妙な顔して、
うん、
お祈りしてる方がいらっしゃって、神社ってこんなんだっけとかって思って、
う
ん、
あ、見ちゃったってなりますね、ちょっとね、それ。
うん、でも分かんなかったんですよ、
その
神社自体が分かってきて、
うん、
まあ、こう今でもこうなんかいろんな思いを持たれてる方がいらっしゃって、ラーメン行列できて出てくる、まあ、多分30分ぐらいかかったんですけど、出たらまだお祈りされてるんですよ。だからやっぱ相当な思いだなって、なんなんこの神社って言ったら、
うん、
そういうなんか旗みたいなのがあって、調べたら、ああそういうことなんだ、
うんうんうん、
そういうこと初めて知ったんです
けど、なるほどね、まさにそのラーメン屋の話が、うん、教局でもね出てきたんですけど、そのね、ビジネスとしてその一つのことにこだわった方がいいんじゃないかみたいな話にそうなってきましたね、そういえばね、
あれもできますこれもできますとかっていう神社、うん、お寺系じゃなくてね、うん、そのこれに特化してますみたいなね
一つで勝負した方がいいみたいな話を、そうそう、まさに
途中では
ラーメン屋もね、そうある程度一つのメニューに何でもできるぜみたいな話よりもねみたいな話があったんですけど、で
そこをねやっぱりこ う, そ う, そ う, そ う, そうある種なんていうか現代って表に出る部分っていうのはすごく、うん、 あのコーティングされたというか、うん、あのつるんとした人間のいい部分だけが出てくるけれども、
なんかあの J-POP 的な世界みたいな
話ですよね、うんうんうんうん、J-POP 的世界観
頑張れば頑張れ
そうですね、あ、うん、そうじゃなくて人間の本来持ってるやっぱり、うん、あの負の部分というか、うん、そういう部分っていうのがあることって必要だ、やっぱうんうん、いるなって思ったっていう話をね、牧田さんが、思ったんだよみたいなことから話が結構スタートしていくような感じでしたね。そうですね。うん、
先日ねお亡くなられた立花隆さんの、
うんうんうん、
話をその後鹿島さんが、
うん、
されて、
はいはい、ま
あ、その彼は地の巨人と言われてはいたけれども、うん、その一度ねプロレスがテーマ の, その、うん、文学作品を、うん、国評プロレスなんかを扱ってっていう自分は全くそれ興味ないみたいな感じで、うん、ちょっと、まあ、今風に言うと炎上したようなことがあったと、
うんうん、
その私は高橋さんの、まあ、もちろんすごいというような代表化した上で、
うん、
ただ結局自分に興味のあることだけやってた人なんじゃないかみたいな。
そうですね、立花隆さんという人はっていうことですね。
それってその教養あったっていう話ではないのかもしれないみたいな話を、
うん、
なんか徐々に、しだしていって、でその鹿島さんの定義的に言うと、その自分じゃない人には自分とは違う大切なものがあって、
うん、
そこに対する想像が働くっていうのが教養なんじゃないかみたいな、
うんうんうん、
そのいい意味での無駄こそが教養なんじゃないかみたいな、
そうですね、
話になりましたね。
なんかその分からないものとか理解しがたいことっていうのがあった時に、うん、そんなものは いらないんだみたいな、この世の世界にいらないんだっていうふうに切り捨てるんじゃなくて、うん、あ、自分にはまだ分かってない世界があるんだっていう捉えになる人こそが教養のある人みたいな、それこそが知性であり教養でありみたいな話でしたかね、
うんうん、そうですね、プロレスの良さなんてわからないっていうんじゃなくて、
うん、
プロレスの良さが自分はまだわからないっていうのが教養なんだっていうような話をね、
うんうんうん、
すごくいい言葉だなと、
素晴らしいですよね、
聞きました、
うんうん、
まあそのなんていうか、それにすら入らないことっていうのは世の中にもちろんあるとは思うんですけど、
これはね、
っていう例としては
いわゆる世の中のね、多様性をどこまで認めるか問題とつながる、その多様性はいりませんっていう、
そう
要はヘイトスピーチとかね、ありますけれどもっていうところ
です。ただ確かに大半のことはこれに当てはまるんだろうなと、聞いていて思いますね。どんどんこの分断が、うん、ね、もう深まるとか強まるというか、
うん、
おいてそのまさに自分が興味なかったり好きじゃないものだけど、
うん、
それがその文化だったりそのビジネスで成り立ってるってことは、まあ、それを好きだったりしてる人っていうのがそれなりにいるっていうのが当然で、
うんうんうんうん、
そこに対してのこう配慮だったり、こうなんていうんだろうな、理解までいかないにしても、
うん
うん、きっと良さはあるんだろうなって思うっていうか、
そうそうそうそうそう、
国はまだわからないけど、
うん、
誰かにとってこれはすごくいいものなんだろうなっていう風に思えるって、
うん、
確かにそれはすごい、なんか
そうなんですよね、腑、
うん、
に落ちるというか、
そうそうそ
うそう、うん、に結構ディズニーランドとかそうですね、
あ、門川さんにとって
わからないけど、
なるほど、
うん、大切な人がいることもわかるし、
あんなに、うん、サンリオピューロランドのことが好きなのに、
あ、そうそうそうそう、ピューロランドもね、飲み会でしか使ってないですけど、うん、そうそうそうね、もうそうですよね、そういうそこには何かがあるんだろうというので、
うん
うん、宝塚とかもね、僕もやっぱピンとこないんですけど、うん、でもなんか調べましたね一回ね、
うん、
なんかでもそういうのってありますよね、なんか、うん、よくわからないけどそれがすごいやっぱ文化としてもあるし、
うん、
だという人もいるんだろうなっていう、うん、
カズさんどうですか。
いや、もう すごいなんですかね、僕もなんかこう人の人生ちょっと携わるような、
うん、
まあ、教師っていう仕事をやってるので、うん、すごく興味深く聞かせてもらったんですけども、まあ、でも今の教育ってなんかやっぱ分かりやすさとか、
うん、
どっちかっていうとその分断して、うん、これが答えだみたいなことを、まあ、言うことがまあ良しとされがちなんですけど、うん、やっぱ今みたいにここで語られてたこう 教養の定義ですよね。まあ自分たちは理解できない部分だとか、違うんじゃないかってことも、でもそれはそっちで何か価値があったりするっていう思いを馳せるみたいなものっていうのは、まあ、人の生きていくとか成長の中で、または社会を作っていく上で、まあ、必要な部分かなと。お三方
はい、ラジオ
で語られた
局の、
はい、はい、まあ、いろんな視点持たれてましたけど、なんか、まあ、総じてなんとなくこう、まあ、良いがあったら悪があるっていう中のこう、なんかその間とか余白みたいなの
を、グラデーションっていうか、
をなんかシームレス、ぶつ切りじゃなくて、なんかそこも一つのなんか人生の良さだよねとか、社会の良さだねっていう部分で捉えられないかなってことは言われようとしてたのかな、
そうですね、
なるほどなるほど、
ところありますね。
いや確かにそのなんていうかグラデーション、まさにそこですよね、白か黒かじゃないんだっていう、最後のところの方で達夫さんが、知識をどう使うかが、は知性 で、で教養っていうのはその歴史への敬意と畏怖、あとその恥ずかしいと思うというか知らないことを、ちゃんと恥じって思うっていう、気持ちのことだみたいな風に、後半で定義されてたんですけど、まさに僕結構このなんか歴史への敬意と畏怖みたいなについてなんか最近考えることが多くて、昨日もちょっと友達とオンラインでイベントやってて、それは音楽の話だったんですけど、なんか結構そのなんていうかそこがちゃんとあるかないかって結構大きいなっていう、その先人たちへの敬意と畏怖の気持ちみたいなのって、でそういう人たちがなんか自分好きな人に多いなっていうなんか共通点を話しててちょっと感じたので、なんかそれが教養って定義してもらえるとなんか、まあ、なんかほんとふわっとしてたあれですけど、まあいいなと思ったんですよね。
そう、僕もそう、すごい僕が思うのは、達夫さんはああいう形で表現されたけど、やっぱり、その、僕の感覚としての教養深さって、なんか補助線の多さなんですよね。駆使できる補助線の多さ で、歴史っていうのはすごくぶっとい補助線の一つだと僕は思ってるんですよ、縦軸。で現代的の中でしか今現在の中でしか捉えられてないってやっぱ横軸の補助線しか持ててなくって、でそこに歴史っていうものを置けるかとか全く関係ないものと結びつけて同じ共通性を見出して何か何かを考えられるかとか、すごいこう多面的にすごく補助線を駆使できる、駆使してるって感覚すらなくなっていって、一つの事象を見た時に同時に多様なことを考え思い浮かべられるような人っていうのがある種僕は教養深いんだろうなと思っている時に、でも歴史ってすごくそこもうぶっとい幹ぐらいのもんなので、なんか一回そこにちゃんそことのちゃんとこう更新をすると、まあ必然的にいろんな補助線もある種そこから教えてもらえるというか出てくるというか、ところはあるので、
なるほどなるほど、
すごくそういう意味でね、やっぱ学びってすごいいいよなというのは思いますね。
今の話でああと思いました。僕自分の教育実践の中で、今のまあ、運動会の中にある組体操
が、
その世の中的にこう死亡事故も起きたりとか、
そうですよね、
こう教員がもう一方的に肩を教えちゃう、誰のためにやってんだみたいなことがあって、怪我する死亡事故が起きるまでやるもんなのかっていう流れがあり、自治体によってはもう中止をしたり、またはもう制限かけたり、やっぱその波は僕の勤務校でも来てて、どうするんだ問題が、よくあるのは演技種目ということで、運動会はもうそのものは今残っていく流れがあるんですけど、組体操を見直すっていう時に、演技なので、簡単に考えると、別の表現、 まあ、ダンスに変えるっていうのがあるんですね。でもその僕その席も、まあ、自分は体育科だったので持った時に、うん、簡単に組体操をなくすことって本当にいいことなんだろうかと思って、今門川君が言われるようにまず歴史から紐解いて、組体操ってどういう文脈があったのか、またはうちの学校にとってこう生徒がどういうふうにこうつないできたのかって考えた時に、やっぱそこにある熱量だとか、やっぱ作ってきた理由だとか、そこにある価値みたいなのがある、でこれただ単に新しいものダンスみたいなものを入れるってもなんかちょっと違うなっていうのが出てきて、じゃあその組体操の良さみたいなものを、まあ、ちょっと継承しながら、組んで危ないんだったら組んで危なくないものを作ってみようっていうので、組ダンスっていうのを開発して、
組ダンスを
やってみてるんですけども、まさにでも僕が、すみません、動揺があるって僕は視聴者からしかなくて、
いやいやいや、
でも、なんか自分もやらし、なんかちょっと、ね、規模はちっちゃいかもしれないですけども。
そうですよね。まさになんかその今ので言うとね、横軸の考え方で言うと、いやダンスっていうのがあるんだからすげ替えちゃえばいいじゃないかっていう、まあキャンセルカルチャー的な発想もあるし、そういうところってあると思うんですけれども、あのダメなものがダメってなってるんだから、それじゃあ今別のもんできるんだから変えちゃえばいいじゃないっていうんじゃなくて、あのやっぱね、その過去ととかっていうか、そこの根っこにあるものとの更新することで、そうじゃなくてアップデートというか、そのでアップデートするに対して現代的な新しい価値のダンスっていうものを組み入れるとか、なんかそういう発想になっていけると、なんかもっともっといい社会になるんだろうなっていうのはありますよね、
やっぱその元ダンサーであるカズさんが、その多分外の人っていうか、そのダンスに対してもその組体操に対しても思いがない人こそ、多分いやダンスしちゃうじゃんみたいな、結構雑に言うと思うんですけど、でダンスって私もガンダンスからさみたいな、だけどダンスもダンスですっごい歴史が当然にある話で、それを母さんが分かってるからこそそういう提案がこうできるのかなっていう
風な、
まさにそれもそれで歴史に対するダンスの歴史に対する敬意もちゃんとあるからっていうことなのかなってい
う
のは聞いててすごい思いましたね。
なんかあのやっぱ音楽ダンスミュージック、まあ、ヒップホップが普通に使って表現したんですけど、ヒップホップの学校でサンプリングとか、していくカルチャーもありますし、まあ、ダンスのスキルの面でもこうオリジネーターみたいな人がいて、その動きがこう継承されてきてるっていう。だから僕なんかこの動き僕の動きですかっていうことも、考えもしなかったっていうか、ただなんかその音楽と踊り、その今まであったスキルをちょっと組み合わせてやることで、あ、新しいもん出してきたねっていう他者が評価してくれて、本人たちは全然そんな気ないんですよ、でもそういうことをずっとやってるような世界にいたような気がしますね。
なるほどなるほど、
面白いっすよね。
いや本当この回はね、あの多分どんな方が聞いてもあの思うところが生じる、
ね、
回じゃないかなと思うんで、あのラジオクラウドでね、まだ
アプリのねラジオクラウドで、
はいはい、聞けると思いますので、ぜひね7月24日の東京ポッドキャスト必要枠、不必要前論
という。そうですね。で、不必要前の話、まだここで。
そう
そうそう。まあ、ちょっと最後、サクッとね、あれしとくと。はい、要は、必要にそういう縁切り寺とかいうのが含めて実は必要悪だよねみたいな話から、実は今でも世間にはびこってるのって不必要善じゃないですかってこう
ね、
鹿島さんがおっしゃって、でそれにすごい達夫さんがはーってなって、なるほどって、なんか必要悪略よって必要善だって思いがちだけど、不必要な善なんだって、なんか
いや本当にね
すごい、でも確かにそれは今ねえ、いろいろみんな思うところもある
から、そうですよね。
ね、
非常に言えてみようというかね、
SNS の世界にはびこる不必要善が、
いや本当にそこはなんていうか、うまいことを、鹿島さんが言ってくれたなってい
う、
私あの達夫さんもものすごくこうなんか関心というか、ちょっと感動に近いぐらいのリアクションでしたね。
すごい、なるほどなっていう感じでしたね。
ぜひね、ちょっと会話を多くの方に聞いていただけたら、嬉しいなと僕も思いましたね。
まさに、
すごく面白かった。本当に 多岐にわたるというかね、いろんな話をされてるので、
さすがのあのお三方の、うん、なんていうか教養深いお三方、
そうですね、まさに
本当に、
うん、名作というか名
会というか、ね、雑談会の本当もなんかね、うん、ビッグスリーですね
本当ですね、
うん、
ちょっと今日も時間ですね。
あ、本当ですね。
はい、ちょっとじゃあ今日
すみません、日程なしです、
ね、なかったんですが、はい、非常に面白かったのと、
まさかの許可局で締めるということ
で、今回は
最初から最後まで。
あと8月3日で我らがアーティミシが48歳のお誕生日を迎えられた、
ね、おめでとうございます。
ツイッターのアカウントなどでサプライズでお祝いしたっていうのが出てました。はい、これからもね、お元気にぜひ。
そうですね、
局長待遇ということで、オリンピックのね、ちょっと大変だって話をちょっと
すごいですよね、
されてましたけど、
うん、局長とかの待遇の人があんな現場でもうなんか、
いや本当ですよね、
汗かくんですね、
死ぬように働かないですね。だからトイレの数が少ないって話をね、日程でもしてました。主な仕事はトイレの順番待ちだって言いましたけど、もうちょっとなんとかしてあげてほしいなっていう、ね、感じではありました。
はい、
はい、ちょっとすみません、今日は。時点には詳しく
触
れ
はい、
ちょっと来週はたっぷり触れたいなと思
います。そうですね、
実は私今日今週もメールを送ったので、
あ
ちょっと採用されたら嬉しいなという。
それはちょっとそろそろ日程のね採用報告したいですね。は
い、したいですね。ちょっと今週は山と私というタイトル。
はいはいはい、はい、あなるほど、
高尾さん登山をした時の話をちょっと、
あ素晴らしい、
うん、引き続き頑張ってみたいなとい
いですね
思っております。はい、はい、じゃあ今週はこの辺で、
はい、はい、よろしくお願いします。失礼します。どうもです。